ーの皆さん、こんにちは。この時間は温故知新で舞鶴の魅力を再発見し、ラジオでその魅力を発信する番組、ラジオ散歩舞鶴ウォーカーをお送りします。この番組を聞いていただくことで、時間や空間を超えてその時代や今の舞鶴を散歩しているような、そんな気分になっていただくという番組です。知られざる舞鶴の魅力、ディープ舞鶴をさまざまな視点で発信してまいります。この番組は建設に関するあれやこれやはガッツにお任せ、株式会社ガッツ。舞鶴で創業71年、車とエネルギーの総合サービスを目指す江守石油株式会社、以上の提供でお送りいたします。改めまして、 FM 舞鶴パーソナリティの長野珠子です。皆さん、どうぞよろしくお願いいたします。そしてこの番組のレギュラーゲストをご紹介いたしましょう。舞鶴でさまざまな観光ガイドでご活躍中の柴田学さんです。柴田さん、今日もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
さてさて、柴田さん、今日のお話は、
今日はね、はい、あの新舞鶴小学校の、ね、東側を流れるね、祖母谷川、はい、これをずっと遡っていきますとね、はい、多母院というところに ね、はい、伝わるお話なんですよ。でこの事故のね、スペシャリストの方にね、はい、いろいろお話を、ね、伺ってきました。
はい、
はい、で多母院の最も奥にあるね、三国ヶ岳、
はい、
ここがですね、丹後と丹波と若狭の3つのね、はい、境界にあるその護摩峠というところがあるんですって。
はい、
はい、でこの護摩峠がね、舞鶴市の多摩院と綾部市のね、ほらご存知だと思うんですが、三ツ又とかね、
はい、あ、
シャガで有名な ね、はい、はい、ホイトミ、うん、それから養老にも行けるためにね、昔から境界道の中心だったと。
うん、
はい、でここにの山中にね、平坦な場所があって、はい、昔ここにねお寺があったということでね、はい、なんととても大きなお寺で七堂伽藍って言いますからね、はい、大きなその真言密教の寺院があった、はい、なんてことを聞いてました。でこのようなことからね、多摩院にはね、はい、11の大きなお寺があったということでね、
11もあったんですか。は
い、で多摩院というね、呼ぶようになった、なんてことをね、
その名前が来たということなんですね。
で駐車場からね、門前のお寺をね、はい、ずっと、曲がらずに山の方へ案内していただくとね、毘沙門堂がにね、その中に置かれているね、はい、今日のお話の毘沙門天立像、
は
あ、これはね本来見ることはできませんけどもね、
はい、
特別にね見せていただいたんですよ。
え、柴田さんご覧になったんですか。
はい、ありがたいことにね。でこの毘沙門天というのは、はい、京都の鞍馬寺の毘沙門天と、から奈良のね信貴山にあるね毘沙門天、はい、これが3体とも同じくね、はい、一本のヒノキからね、平安時代の後期に作られたというね、で国の指定文化財になっているそうなんですよ。
同じ木からですか。
はい、で以前にね、あの放送しましたけども、丹後の泣き恵比寿ということでね、はい、丹後に帰りたい帰りたいと言ってね、この泣く話をお伝えしましたけども、はい、今日はね、はい、なんとこのお寺のねお堂に毘沙門天様がね盗難に遭うという事件が起こって、
はい、
持ち出された後、今度逆にね、多摩に帰りたい多摩に帰りたいと訴えたお話なんですよ。
そうなんですね。では早速ラジオ劇聞いていきたいと思います。帰ってきた毘沙門天。時代は元和2年といいますから、西暦1614年で、今から400年ほど前のことです。東舞鶴の福井県側に多摩院村というところがありました。そこの光禅寺には、それはそれは立派な毘沙門天の仏像があったそうです。毘沙門天は別名多門天と呼ばれ、何一つ聞き漏らさないほどの知性を持ち、戦に秀でていて、 仏教においては守護神となる優れた神様です。ある日どこで聞いたのか、毘沙門天の像を見てみたいと思った男が伊勢の地からはるばるやってきました。伊勢といえば伊勢神宮で有名なところです。その男は名前を慶龍と言い、神に仕える者の中でも恩師と呼ばれる身分の低いものでした。慶龍はお伊勢さんのありがたいお札を売りながら村を歩き回りました。
おお、ここだな。ようやく毘沙門天様の仏像があるという寺を見つけることができたわい。はるばる来た甲斐があったもんじゃ。
慶龍はやっとの思いで毘沙門天の仏像がある光禅寺にたどり着くことができました。
さてさて、お目当ての毘沙門天様はといかにおわしますかの。
寺に祀られた仏像は噂にたがわず大層立派なお姿で、慶龍はすっかり心が引きつけられてしまいました。
おお、なんと素晴らしい仏様じゃ。どこの世に出してもお見劣りすることない出来じゃわい。じゃがこんな田舎ではせっかくのご利益がもったいないの。
慶龍はそう独り言を言うと、はっと何か思いついたのか、にやりと笑い寺から出て行きました。夜になり慶龍は再び寺に来ると、こっそり忍び込んで物陰に身を潜め、あたりの様子を伺っておりました。すると、
やれやれ、急なことだが村の者に不幸があれば断るわけにはいかんしの。
寺の和尚さんがそうつぶやきながら急な葬儀のため出かけていったのでした。
しめしめ、おかげで仏様も経文も気兼ねなく拝むことができるというものよ。
慶龍はこれ幸いと仏像と経文を手に取ると、用意しておいた大きな風呂敷に包んで、誰に咎められることもなく寺から出て闇の中へと消えていきました。
おいさ、急げや急げ、足通り軽く伊勢まで急げ。
慶龍は寝る間も休む間も惜しんで大急ぎで歩き続け、二晩かかって伊勢の我が家に帰り着きました。
ああやれやれ、すっかりくたびれてしまったの。ちょっと横にでもなろうか。
慶龍は仏像を部屋の隅に置くと、布団も敷かず板の間にごろりと体を投げ出して、そのまま深く寝入ってしまいました。
わしの仏様はどこいた。
しばらくして慶龍は大きな声を出し、冷や汗をかきながら目を覚ますと、慌てて周りを見回しました。恐ろしい夢を見たようでした。そばに仏像と経文が揃っていることを確認すると、胸をなで下ろしました。
おお、心配せいでもよかった。仏様も経文もちゃんとここにおわすじゃないか。これでゆっくり休めるというもんじゃ。
そう言うとご飯を食べて、今度は布団を敷いてゆっくりと床につきました。ゴトゴト、ガタガタ、何やら夜中に物音がするので、慶龍は再び目を覚まし、辺りを見回すと、どうやら仏像が揺れているようです。
はぜ、怪しげなことよ。風も吹かぬし地震でもないのに、どうしたことじゃ。
だんだん頭がはっきりしてくると、今度は小さな声が聞こえてくるようでした。
丹後に帰りたい、多聞院に帰りたい。
慶龍ははっとして布団にくるまったまま耳を澄ませます。
丹後に帰りたい、多聞院に帰りたい。
確かにそう聞こえます。慶龍は恐ろしくなり、布団の中で体を固く丸めて、とうとう朝までゆっくり眠ることができませんでした。翌朝明るくなってから仏像と経文をよく見てみましたが、何も変わったことはありません。
奇妙じゃな。 おかしなことは何一つないんじゃが。
その夜も渓流が寝つくと、仏像がごとごとガタガタと揺れて、
丹後に帰りたい、多聞院に帰りたい、
そんな声が今度は頭にはっきりと響いて、一睡もできませんでした。やがて仏像が毎晩、
丹後に帰りたい、多聞院に帰りたい
と何度も何度も囁きながら、渓流の枕元に立つようになりました。それが一週間も続くと、渓流はご飯が喉を通らなくなり、体がみるみる弱ってきました。とうとう七日目の晩に、
丹後に帰りたい、多聞院に帰りたい
とおっしゃる毘沙門天様に、渓流はうなだれてこう返事をしました。
仏様、お寺で大事にされていたのに勝手に持ち出したわしが悪うございました。明日には丹後にお連れします、多聞院にお返ししますから、どうぞお許しください。
そうして夜が明けぬ間に、風呂敷に仏像と経文を包み、伊勢を出て重い足取りで多聞院に到着すると、誰にも気づかれないようにそっと仏像と経文を寺に戻しました。
ああ、神に使える身でありながら、毘沙門天のご利益に反し、勝手に持ち帰り、盗っ人のようなことをしてしまったわい。
渓流は自分の行いを大いに恥じて、そのままどこかに行ってしまったそうです。というお話でした。柴田さん、
ね、無事に帰ってよかったですよ ね、はい。でもね、別の言い伝えもあってね、
はい
はい、この村のね、お代官さんがですね、
はい、
この村の人たちを集めましてね、
はい、
渓流を追い求めて、
はい、
伊勢に行ってね、なんと6年後にね、取り返したというね、こんな記述書もね、見せていただいたんですよ。
そうですか、
はあ、うん、まあね、普段は見ることはできませんけどもね、
はい、
毎年この8月のね、第一日曜日に、
はい、
この毘沙門天のね、あの仏像がですね、
はい、
見ることができるというふうに聞いておりますのでね。
そうなんですね、
はい、ぜひ一度ね、足を運んでいただきたいなというふうに思っております。
本当ですね、
はい、
いやー、もうこのね、まあ、多聞院、ね、この名前の由来も分かりましたし、
はい、
ぜひこの仏像を見てみたいものですね。
そうですね、ぜひ一度 ね、
うん、
あの探訪していただきたいと思いますよ ね、
はい、ね、今日もね、またこの楽しいお話を聞かせていただきました。また次回はどんなお話が、ね、やってくるんでしょうか。柴田さん、今日もありがとうございました。
ありがとうございました、はい。
この番組は建設に関するあれやこれやはガッツにお任せ、株式会社ガッツ、舞鶴で創業71年、車とエネルギーの総合サービスを目指す江守砂丘株式会社の提供でお送りいたしました。柴田さん、次回もどうぞよろしくお願いいたします、
はい、よろしくお願いいたします。
ではまた会いましょう。さようなら。
さようなら。